メールを読もうと思います。
メールなんですね。はい、お願いします。いいです
ちょっとその前に、ツイッターの感想で一個ちょっと読みたいのがあって、
ほうほう、
今尾さんっていう方の感想なんだけど、この方結構コンスタントに感想ツイートしていただいて非常に助かるんですけれども、ありがたいんですけれども、
はい、
まあ基本的にね、このツイートを放送内で読むってことは多分あんまりないと思うんだけど、
うん、
ちょっと取り上げたくて、一応ご本人にも了解を取っているんですけど、
素晴らしい、はい、
第26回の宇宙論の話をさ、うん、薄い宇宙論の話をした回があるじゃん、中二っぽくて好きっていうさ、
ありましたね、
うん、でそれでね感想ツイートがあって、
はい、
私も高校生の頃にホーキングの本を読んで宇宙論に憧れた。
お
で、宇宙論と量子論が出会うところで仕事をして全てを解き明かしたいと思ったけど、量子力学からして全然納得できなかった。実験をしてだいぶ身近になったけど、企業に移ってあんまり量子力学使わなくなり納得が進んでいないって書いてあってさ、まず1個目のツイートはね、
はは、
結構その近いところにいらっしゃった方なんだなっていうさ、で、続きのツイートがあって、
はいはい、
学部の量子力学のテキストには量子もつれの記述はほとんどなかった。当時は EPR とか波速の収束、波の束の収束とか、量子論の基礎に関わることを仕事にすると業績にならないからやめときなという感じがあった。それが、大学院に進学した頃に量子テレポーテーションが出てきた。国内で初めての量子テレポーテーション実験が報告された学会のセッションはいつもの定期報告的なルーチン感がなくて、学生から普段は表情の固まった先生までキラキラした表情をしていて、狭い教室は熱気にあふれていた。やっぱ量子論の基礎興味あるよねと思った。でさらに続きがあって、量子テレポーテーションの肝の量子もつれが時空構造を生み出すとしたら素敵だな、もう一度量子もつれ学ぼうかしら、概念のネーミングについてもつぶやきたいけど長くなったのでまた今度っていう、このさ、こうなんつうの、ふわふわした感想言ってすみませんでしたっていうさなんかね、こう実感がすごくあるし、かなり近いところにいた方なんだなっていうね。
僕の感想としてはですね、
うん、
なんか引用1個でここまでこう自分の思い出を膨らませながら哲学に入れるっていうのは、もしかしたら我々はすごくいいことやったんじゃないかなってこうねなんかすごいな、
いいきっかけを作ったんじゃないかってことだよね。
いやー、ありがたいな、うん、これ世の中の人がどれぐらいこの感想をどういう感想を持つか分かんないんですけど、何をわけわかんないこと言ってやがるって人ももしかしたらいるかもしれないし、
うん、
いやそういうことは自分のなんかツイートで自分でやれとリプライするなって人もいなくはないんですけど、
うん、
僕はそれ以上に番組1個聞いただけでこの理化学的な好奇心をここまで復活させてるっていうその姿勢にただ尊敬をすごいと思って、あーすごいなー
ね。でまたこう量子テレポーテーションのさ、
はい、
報告された学会を聞きに行ってるっていうこの現場感あるじゃん、
ガチじゃんみたいな
ねえなんか俺らで言うとそのさ、山中先生が iPS の論文発表してさ、ノーベル賞もちろん取る前にさ、なんか学会発表聞いてるみたいなさ、すげえの出たみたいなさ、
あーわかる、
うん、iPS の論文が出た時に、まあ、同期のさ、まあ、いっちも知ってるやつがさ、
あ、わかった
、なんかすげえ論文出たみたいなこと言ってさ、論文持ってきたもん、
T さん、
うん、
T さん、
うん、
T か S しかいない、
これすごくないって言って持ってきたからね。
そうです
か、うん、いやちょっとそういうのも含めて思い出したけどね、
そこに立ち会ってんのもすごいな、
うん、でまた当たり前だけどさ、こう用語を的確に使ってらっしゃるよね。
ああ。
なんか俺らのおぼつかない感じでさEPR とかいう言葉もあるらしいとかじゃないじゃん。
わかるな、なんか薄いこう感想じゃないんですよね
そうそう、
ガチ感があるね、
まあ、それはねちゃんとこうその学問領域にね携わってる人だから、まあ、それは当然なんだけどさ、
いやー、まあ、今ちょっとすごい楽観的な感想言っていいです、
うん、
伝説に入ったラジオって、
うん、
そのパーソナリティが適当なこと言っても夜中にガチなメールが来るらしいんですよ、メールっていうかファックス、
あーそっからこうインスパイアされたね、
そう
より上回ってくるやつがね、
そうそうそう 我々のやってる内容はともかくより上回ってる内容はもう来たんだなと思って、なん
あ、
か
そうそうそう、
面白い。
俺らが喋ってることよりも明らかに上回ってくる感想が来るっていうのはすごく嬉しいし、すごいことだよね。
嬉しい
あ
で
りがたい
す
ことだよね。
ね。嬉しいな。ああ、いいな。全然回ぐらいの顕微鏡の話にガチ感のある人からなんか返事来ねえかな。
そう
も
ね 顕微鏡のね、専門のそういう物理側からこう顕微鏡作ってる人たちいるからね。
し。いますよね、きっ
うん、
とい ね。
るいる。うん。俺、顕微
で、
鏡のさ、いっぱい穴が開いたさ、台にさ、こう、レンズとかをこう、設置してって、自分で顕微鏡作ってるやつ見たことあるけどさ、あ、そうですかと思ったもんね、なんか
そうですかとし
ね。
か言いようがない。すごい。いや、
こうい
いです
いうことですかと思ったからね。
ね。いいな、お便り1個でどんどん熱くなれる。いいですね。ありがたい。
で、こう2つ目、だからメールに行くと、
次はメール。はい。
アシモさんからいただいたんだけど、
ありがとうございます。
よう先輩、ヤンデル先生、こんばんは。アシモと申します。東大の建築で博士2年目の大学院生ですと。
レベル高いのにさ なんでそういう人ばっかり聞いてんの？なるほど、すごいな。
だ
ない るほ
ぶ間
ど。
が空いてしまいましたが、サイエンスコミュニケーションの回、22、24回を楽しく拝聴しました。
ありがとう。
私も少々携わることがあるので、事例紹介の意味を込めて、メールを送ることにしましたと。
ボディブローが重いな。
ねえ、メールカッコと書いてお手紙と読むって書いてあるよ。イッチがお手紙って必ず言い間違えるっていうさ こと
この
だと
ね、
思うんだけど。
人の後ろ暗いところを的確に殴ってくるな。
年齢がわかるってやつね。はい。
あ
東
りが
大
たい。
の学祭は年に2回あるのですが、そ
ほう。
こでの企画で、10分プラス質疑5分で、オンゴーイングな研究内容を、修士から博士課程の学生20人くらい次々とプレゼンし続けるというのをやっています。
いやー、渋い。
ね、
なるほ
学
ど。
生でこういう、アカデミックな企画をちゃんと立ち上げてる人だってことだよね。オンゴーイングっていうのは今やってる途中のってことだよね。終わってないやつってことだよね。
もうさすがだよね。
一般の方に、10分で院生がやっているニッチな最前線までたどり着くのはなかなか難しく、毎度不審していますと。講演者、お客さんともに楽しむためのやり方として、トレンドや身近なものに乗せて文脈を共有する。PD-1 とか働く細胞、AI とか、あるいは、プラス、どうにも文脈共有ができない場合は、なんか学術に触れたなという感触を味わってもらうの2つのメソッドが取られます。すごく抽象度の高い基礎研究であっても、ストーリー仕立てにすることで分からなくても筋は追える。1トピック10分なので我慢してもらえる。奥まで覗ける人にはサイエンスの片鱗が伝わるというあたりで線を引いています。プレゼンターとしては、若者が面白そうにアウトリーチしているという印象を持って帰ってもらう。かっこ願わくは2個くらいキーワードを覚えて書いていただく。かっこ閉じる。と心がけています。お二人の話を聞いてにやりとしたのは、アウトリーチって自分たちのためだよね。と、この人が面白そうにやっているこれは面白そうだから追いかけるというところです。
なるほど。
アウトリーチに親和性のある研究者、卵が集まるコミュニティは、お互いに受信発信が活発なのですごく刺激的で面白いです。加えて外から心ある学生が研究頑張ってるんだなという社会的承認も得られるので、一粒で二度おいしい思いをしています。一粒目の方がやや大きいですが、また発
わかる。
信者のパーソナリティに関して言うと、一瞬しかすれ違わない無名の学生の言葉を伝えるためには、プレゼンターのキャラ付けをはっきりさせる必要があるなと改めて感じました。どんなキャラが喋るのかを最初のスライド1枚で伝えるという、いわゆる設定資料みたいなものをうまく作る必要がありますよね。そろそろ次の喋りの機会が近づいてきたので、お二人の話を思い出しつつ準備をしたいなと思っています。先日の配信はサイエンスコミュニケーションの一般論というか、抽象度上げ目のお話でしたが、そういうお話大好きですよと。そのうちお二人の体験談もお聞きできたらと思っています。これからの配信も楽しみにしています。年度末にかけてより一層お忙しくなるかとは思いますが、くれぐれもお体ご自愛くださいと。アシモさん
り
からい
がとう
た
ご
だき
ざい
ま
ます
。
す。いや、聞き込んでるな。
こ
すごい
の、
な。
この、量ね。この まず長さね。
いいですね。いや、メールっていうのも十二分に発揮してね。お手紙ね。お手
お
紙を
手
発
紙の
揮したん
長
です
さを
ね。
ね。
そうそうそう。
これ、便箋に書いたら2、3枚あるからね。
ありますよ。 またね、こう、そこかしこに僕らが言語化してない部分を言語にしてくるあたりがね、さ
ああ、
すがだ
確かにな そう
っ
だ
ていう
な。うん。
感じ。そうです
まあ、そのキャ
ね。
ラをはっきりさせるとかね。
あ、うん、サイエ
うん。
ンスコミュニケーションのあり方っていうのを学生さんの段階でこうやって意識してるっていうのは非常に優秀なんですね。だ
非
から、いや、
常に優秀だと思いますよ。
めちゃくちゃ優秀なんですよ。そうですね。いや、その上であえてこう、おじさんが今更もうあなた方に言うことではないかもしれないけれどもっていう前提で言いますと、スライドの1枚目で聴衆の心をつかむみたいなやり方、わ かるけど、バレる バレるんですよ。だから1枚目で掴もうっていうスライドはもうやめた方がいいっていうのが個人的なところですね。
あのさ、最初から学会とかでさ、聞く人が集まってる場合はさ、スロースタートでもいいけど、一般向けに喋るときもそうなのかな。要はさ、ストリートでバナナを叩き売ってるのと、レストランに食べに来てるのとではまた違うっていう話だと思うんだけどさ。
違います。違いますが、スライドの1枚目に詰め込むっていう時点でだいぶ受け身だなっていうのを今思ってて、
ほう。
スライド1枚目で勝負してたらもう実はなんてか遅いんですよ。
ああ、そういうことですか。
1声目の発音の良さというか、ほんとそこまでなんか磨きをかけた上で、1枚目のスライドで勝負したいならもうしてくれっていう感じなんですけど、本当に聞ける人って一声目が通るんですよ。
冒頭で掴むっていう必要性はあるってことは、まあ、一も同じ
そ
なわ
れは
けだ
も
よね。
う全くその通り、もう一言目でクッと引き込んだらあとは楽なのは間違いないんですけど、1枚目のスライドを練り込むじゃないんだよなーって感じ。
プレゼンテーションの場合は喋るっていうその身体的な行為があるから、よりそっちにその掴むために重きを置いた方がいいんじゃないかっていう
その方がいいと
話
思い
ね。このね、1枚目に、重きを、1枚目のスライドをさ、こう作り込むっていうところに、まあ、その冒頭で聞いてる人の心をつかむっていうさ、まあ、包括的な意味も込められてるのかもしれないけど、
おそらくは。
もっとこういろいろあの手この手でやる方法はあるよっていう話ね。
もしこんなに聞き込んでいただいて、僕らの心の裏側をつくようなコメントをですね、今多分20箇所ぐらい入れてくれたと思うんですよね、メールの中に。なんか僕らをチクチクこう攻撃してくるような、こう、うまいなーっていう、こうポイントが何個かあったんですけど、それだけ見られてる方であれば、きっと気づいてるけど、まだメールに書いてないことが1個あって、それは何かっていうと、毎回引用のオープニングで先輩がいきなり本論に入るあたり、あれ突っ込んでもよかったなっていうぐらい。もうはい、こんにちは。ではよろしくお願いしますとか言わないじゃないですか、あなたは必ず。
言わないね。
もういきなり喋り始めるでしょ。で、僕がいきなり、うんって笑って始まるでしょ、大体。
だいたいね
今まで半分ぐらいそうでした。そうですよ。あれ、1枚目ですらないんですよ、だから。
そうだね。
そう、最初の数秒の使い方っていう意味では、なんかナチュラルボーン、プレゼンテーターみたいなことになってるんですよ。だから先輩のその一言目と、僕のリアクションが。で、そこも解体してしまって、自分なりにアレンジして、もっと高いものでもう上に行っていただきたいなっていうのが、ちょっと枯れたおじさんからのこう要望。
そうだな、プレゼンテーションでもそれやるのしんどいな。
いや、プレゼン
こ
でで
れ
も
ま
そ
だ
れやって
会
ほ
話
しい。
だからね。だからなん
いや、
か
会
会
話で
話
す
の
から
ね、
ね。
途中から聞いてもらってるっていう体が取れるけど、プレゼンテーションで一言目で掴むって、それも芸人だからね。芸人
で
さんの
も、
やってることだからね。
どっちかというと、その学校祭みたいなところでお客さんがいて、
いや、そう
で、
だわ。
サイエンスコミュニケーションをっていうと、芸人の力が必
そう
要
だ、そうだね。まあ、
で、
例えば
結局
ね、
今、先輩言いながら、そういうことなんですよ、だ
そういう
から。
ことだね。
そうそうそう。
漫才とかでも何でもそうだけど、はいどうもーって入ってきても一発目で掴むもんね、掴む人はね。
つかみますね。サンドウィッチマンのネタの入り、最近やってないですけど、ご存知です？あれ。
興奮す
サン
るっ
ドウィ
て
ッ
や
チマン、
つ？
そう、興奮するってやつ。最近何が興奮するってのは、コンビニで興奮するので間違いないって、数秒でもう入るんですよ。スッと入る。
そうだね。まあ、ああ れは
れが
漫
す
才コントに入るまでの尺
尺。
を極限まで削ってるってことだよね。
そうそう。で、あれは、サンドウィッチマンがまた憎いのはですね、あれを最近やらないのが憎いんです。
そうですか。 その上のレベルに行っちゃったっていうね。
そうなんです。
次のレベルに、
まあ、それはそうだけどな。そう、次行ってる。毎回そうやって今度あれで来るのかなと思ったらちょっとずつ外していくぐらいのことをやってる、うん、あれこそコミュニケーションですね。
そうだね。
千鳥もやります。千鳥も。
ああそうだな。
俺最近なっつってこうなんかそのなんか嫁さんとなんか仲が悪くなってきたんで今度動物園でも行こうかと思うとかっていう風に喋り始めるわけですよ大悟が、
うんうん
うん、動物園なってだからちょっとお前ちょっと動物園やるからとかってもうスーッと入ってくるんですよ最初の数秒で。
ああなるほどね。
今日はこのコンビはこういう風にやるんだみたいな感じで。
まあ、サンキュー達夫さん曰くね、スキームっていう、まあ、言語構造を使ってるらしいよ。あのコンビニっていうとコンビニに関する言葉が一気に脳で活性化されるんだって。
あ、一つのキーワードで相手の頭の中にあるもうすでにあるものを全部発火させておくんですね。
そう、それが全部前振りになる。そこからずれたことすればもうそのまま直接笑いになるから前振りが必要ないっていう効率の良さなんだって。
それは分析してる人じゃないと出てこない話だけど、サイエンスコミュニケーションってそういうとこないです。
いやだからその話すって意味ではまあそうかもしれないね。
相手が小学生であろうとも、うん、はいこんにちは、今日はここに来てくれてありがとうっていうふうに始めるんじゃなくて、うん、皆さんはオクラを顕微鏡で見たことがありますかとかって始まったらうんってなるみたいなのがあるんですよ。
まあまあそうだね、そういうね、
うん、そうそう、
うん、
いやそこなんだよな。いやだからスライドの1枚目じゃ遅いんですよ多分、
うん、まあでもそのキャラ設定をするって言ってるから、
うんうんうん、そうですね、
うん、
頭いいんだろうなこの人、うん、
まあね、うん、
分かるな、うん、多分俺よりはるかに頭いいんだ、もう分かってるんだろうな今聞きながら多分。
だって D2 でしょ。
D2 か。
俺らの時 D2 の時思い浮かべてみろよって話なわけだけどね。
バップでコーラ飲んでました
コーヒー焼酎飲んでたね、イッチね。
あ、コーヒー焼酎にハマってた頃ですね。うん、そうだ、難しいな、うん、もう黒い話しか出てこない。
さあ、次はですね、
はい、いいな、め、
アリゾーさんからいただきました。
ありがとうございます。はい、
ヨウ先輩、ヤンデル先生、こんばんは。アリゾーと申します。
はい、
引用、毎週楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
引用は私にとっては、休日の午後に近所の喫茶店でアイスコーヒーなんかを飲みながら、取り留めなくずっとお話ししているお兄さんたちの会話を声が聞こえるくらいのちょっと離れた席から眺めているようなそんなイメージが湧いてくる放送です。
ありがとうござい
ます。イラストが描けるなら描きたいくらい具体的に浮かんでます。
おお、なるほど。
私はその背景の一部としてお二人の会話を耳をそば立てて聞きながら時々クスッと笑ったりうなずいたりうーんって眉間にシワが寄ったりなるほどってちょっとメモを取ったりして取ってみたりしています。
幸せそう
だ美しく平和な光景です。好きなものや興味のあることを大人になっても楽しくお話しできること、そういう相手がいることはとても素敵なことだと思います。
ああ、なるほど。
そしてお二人の豊富な知識や楽しそうな様を見せていただけるのもまた楽しいなと思っています。一つ質問があるのですが、録音の前には二人だけの前枠後枠みたいなものはあるのですか？前枠だと近況とか今日はこんな話だからみたいな予告とか、後枠だと終わった後のいや今日はこうだったねみたいな感想とか、そういうものがもしあれば時々おまけ的にちょっと聞かせてもらえると嬉しいです。
なるほど。
あとリクエストなのですが、私は後発組なのでお二人の学生時代の馴れ初め引用結成のエピソードなんかも聞けると嬉しいです。
お、
近々仕事で海外へ行くためダウンロードして機内で再度第1回からゆっくり聞かせていただきますこれからもお二人のお話とご活躍を楽しみにしておりますということでいただきました。
ありがとうございます。
ありがたい。
すごい、もうラジオのこうなんか王道のようなこうなんかメールを出していただいて。
これ普通のラジオ番組に読まれたら構成作家が書いてんじゃないかと思われる内容だよね。
ご職業合成作家かもしれませんから、もう本当に、ね、
いやそのなんかこうさ、あの 100点の感想メールっていうんですか、
素晴らしい、もうね、うん、あの僕らが喜ぶようなこと書きつつ、これを聞いてる人たちが喜ぶようなこと書きつつ、質問でこう話題まで膨らませていただけるというね。
ねえ、
いやすごい、
前枠後枠みたいなもの、
ああ
まあ、前か話してはいるけど、うん、前枠
基本あまり事前に話すと、うん、性格的にその後同じことを二度喋るのがめんどくさい二人がやってるので、
そうだね、
あまり筋書きを喋ることはしてないですね。
一回話したことっていうか、一回内容が分かったことをさ、もうなんか話さなくなるよね。
なんかもう話して
飛ばしちゃうんだよね。
そうそう、感動もできないし、そうなんですよね。だからあれですね、あれこれ何回か、この放送の
何回か前にこの話したね、このメールいただいたのは結構前だから、まあその、その放送されるね、そのまあフリートーク論じゃないけど、まあ、どうやってテーマ決めてるかとかっていう話をちょっとしたけどさ、まあ、本当にテーマ決め、大雑把なテーマ決めだけして用意どんだもんね。
そうですね、でそれが逆に言うと必要だっていうのは、その最初に今日はこういう話をするよぐらいのテーマは出しといてもいいというか、
補助線としてね。
そうですね、それは一応やるんですよね。だから今日は何と何と何と何ぐらいでテーマでっていう話はします、
で俺が大体決めてることが多いから、1はよりライブ感が強いよね。
ものすごいライブ感、
出たとこ勝負というかさ、
あのこの間の話で言うと、仕事に使う道具論って言われて、それ以上の説明なしで始まりましたね。
そうだね、
仕事に使う道具論っていうのは何のことかっていう、まだ解釈終わってない時に始まってるとか、あとあのアニメの一枚の、エンドローの一枚絵っていうのに関してはもう一枚絵だけ見せられて、それ以上検索するなって言って始まりましたからね、
いやでもあれさ、もうちょっと位置が分かんないかなと思ってたんだけどさ、結構位置がこうなんていうの、情報をあれから取ってたからさ、あのちょっと失敗したなと思ってんだけど、
あのあれ分かんなかったらラジオでやっちゃダメですよあれ、ね、映像付きだったら分かんない回はあるけど、たまたま僕分かったからいいようなものの、
いやこうあんまり分かんなくて、で俺がその、まあ、見て知ってるからこういうことですよっていうの出してさ、その情報って取れる人と取れない人で結構差があるよねっていう話にしようと思ったら、結構位置が正解してくるから、
よし、
うーんと思いながら、まあ強引に続けてたんだけど、
そう我々ね、前枠は割と失敗するもん、
失敗するあと枠ね、なんかね、後枠って例えばさ、俺があの最後にありがとうございましたって言ってさ、挨拶して終わるじゃん、
終わります、
その後にはい OK ですみたいな感じのことを言った後にさらに喋り続けるのも取るっていうさ、方法はあるよね。
ああ、そうね、でもどうだろうな、我々ありがとうございましたって言ったら、よし今日も終わりましたねっつって本当に終わってますからね、割とね、
終わってる。その回の放送を振り返ってることってあんまりないよね。
あんまりないですよね、
別の話をしてることはあるけどね。
あ、そうですね、全然関係ない話をしたりね、
でもそれって放送で話すことじゃないから、録音が終わってから話してるわけであって、
そう、
後枠に載せられるかと載せられないことも結構あるな、
まあ、というかその裏話的なことがさらにこのラジオに関してしてるっていうよりはなんかそうでもないんですよね。
そうでもないね、全然別の話をしてることがある感じかな。
そうですね、そんなに長時間はしませんけど、そういえばあの話どうなりましたっけとか、
そうそうそうそう、そういう感じ、
あとはこの回って何回後になるんでしたっけというか、何月放送でしたっけみたいな話をしてみたりはしますよね。
そうだね、
だいたい我々の性格からしてこの録音が終わった後で面白い話がもし入ったらもったいないっていうところありますからね。若干ありますよ。
ある、特にさ、まあ、何回か撮ってて、その例えば2回目と3回目の間とかだったら面白い話し始めたら、いやそれあの後で話してみたいな、それ録音中に話してみたいなことになるからね。
そう、そうなりました、で結局録音中話さない
忘れてるっていうね、他の話に夢中になって忘れてるっていうね、本当その瞬間しか喋ってないけどね。
忘れるな。
別に俺ら素人だしさ、無限にネタが出てくるわけじゃないからさ、面白い話はね録音に載せたいって思ってるからね。だからまあその間にしてることなんか、まあ残りかすみたいなもんだよね。
残りかすみたいなもんですよ、
残りかすみたいなもんです。
あ、本当にそう、もう本当にそうだな。あと、あとなんでしょうけど、慣れ初め、
慣れ初め、引用結成のエピソード、
引用結成のエピソード、
これ話したっけな、
俺話して
なんか俺が学会で札幌に行った時に、
あれ病理学会でしょ。
あ、そうそうそう、で飲みに行った時に、
そうそう、
ラジオやらないって俺が言ったんだよね。それ一応いいっすねっつって、それで終わったんだよ。それで決まったんだよね。
そう、結成のエピソードとか特にないんですよ。そう、なんか 一緒にお酒飲んでて、ラジオとかどうですかみたいな話になったんですよ。だから、そう、あと先輩から言われたんですよ。どうだろう、あ、いいと思いますって。じゃあ次からみたいな。どうやったらできるんだっけぐらいは言われたかもしれません。
そうだね。
一なんかやり方持ってんのみたいな話になって。いや、別になんかツイキャスでも何でもって言って、一回ツイキャスでやって、でも、ポッドキャスト的なものはなんかないのかみたいな話になって、先輩調べて、で、今の形になった。
そうそう、俺は最初からまあポッドキャストを考えてたんだけど、
そうだ、そうだ。
1位はまあツイキャスとか、あと VTuber って言ってたよね、最初ね。
そう、VTuber はちょっと考えたことありましたね。
まあ
でも、
ポッドキャストってオールドメディアだからね、
いや、てか
今となって
VTuber やっ
は。
たら今頃大変でしたよ。
いやいや、絶対無理だよ。
無理。
かかる時間が半端じゃないわけじゃん。
無理無理、そう
ね
なの。
え。
引用の今時これやってよく許されるなっていうポイントの一つは、カットをしてないんですよ、結局。
取って出しだもんね。
そう。
そのまま出してるもんね。
全く編集してないでしょ。
なんかね、例えば YouTube でこう、作り込まないでダラッとした感じでお送りしますっていうので、もう編集はめっちゃしてあるもんね。
しますね。YouTube ライブと YouTube の番組見比べると一発で分かりますね。もうライブ感あるものそのまま出すなんてことありえない。
ありえないよね。
ありえない。
でもその究極系がさ、まあ、水曜どうでしょうだと思うんだけど、
そうです。
なん
本
か
当に
こう
そう。
ずっとこうね、長い尺で話してる、そのなんか、大泉洋さんとか、まあ、そのディレクター陣のフラを味わってるんだけども、編集はめちゃくちゃしてやるってことなわけさ、プロ
め
の
ちゃ
技術
く
で
ちゃ
さ。
してます。特にカットですね。
演出も編集もめちゃくちゃしてやるんだけど、でも生っぽいっていうのがすごいわけでしょ。
なんかそれは水曜どうでしょうの時からやられてたのはジャンプカットって言うんですって。
あのポコポンって飛ぶやつだよね、
なんかし
シ
か
ーン
もそ
が。
れもですね、
ジャン
そ
プ
れ
カッ
だけ
ト
じゃ
だっ
なく
け。
て、大泉さんがずっと喋ってるシーンで、本当はそこに鈴井さんがリアクションを打ってるんですけど、そこを全部切ってったり、あとは大泉さんの喋る時のこの会話と会話の間の0.2秒の間とかを切るんです。
ああ、そうだよね。それでも YouTube 的な CM とかでもやってるな。
いやー、そう
微
なんです
妙
よ。
になんかこう、例えばゼリー食べますっていう時もさ、ゼリーを持って蓋を開けた次のカットでもう食べてるんだよね。
そう
だから
そう。
開けて蓋外したやつを置いてスプーン持って食べるっていう、この1秒ぐらいの間を切ってるんだよ、ちゃんとね。
そこそこ。で、それを「水曜どうでしょう」はすごい昔からやってたんです。ジャンプカットって言うんですけど、それを YouTuber のジェットなんとかさんっていう人がやったんですって。そしたらジェットカットって呼ばれるようになったらしくて、
なるほどね。
で、その話を誰かが、かつて正彦だったかな、違ったかな、誰かが、その水曜どうでしょうのディレクターの嬉野さんに、ジェットカットって水曜どうでしょうでやってますよねって言ったときに、そのジェットさんなんとかっていう人が YouTube でやった話をやってますよね、水曜どうでしょうって言ったら、嬉野さんがジェットカット知らなかったんですけど、あ、ジャンプカットでしょ、ずっとやってたよみたいな話をして、あ、本当にオリジナルそこにあるんだっていうふうになったっていう話があるんですよ。
ジャンプカットって映画の人も使うね。
映画？
ジャン
そ
プ
う
カッ
な
ト、この
ん
作品ジャンプカットが多いですみたいなさ。それは結構シーンとシーンの時間が飛んでるって意味で使ってるけどね。
そういう意味で使うのか。いや、編集機材っていうのをそういうアナログでやってた頃から、そういうのがすごくやっぱ売りだったんでしょうね。まあ、それで言うと、普通のこういうなんか撮って出す動画っていうのは、大体カットを駆使しながらやるんですけど、我々はまあ、見事にそのまま撮って出しですからね。ほぼライブ
これ、
なんです
そう
よ。
そうそう、ライブ放送を録音して出してるっていうさ
ね、
なんだろうかね。
なんだ
ライ
ろ
ブ放送の良さが、だったらライブでやれよっていう話なのかもしれないけど。
うな。でも僕最初そういう固定観念あったんでツイキャスだったんですよ。ライバルでいいんじゃないっつって。でも結果的にはこう録音を出してますけど、もう今それに慣れちゃいましたけど
一応ね、これはダウンロードできるからね、ツイキャスとかと違って。
ね。確かにね。
で、まあ、いつでも聞けるしね。まあ、ツイキャスもいつでも聞けるんだけどさ、録音しとけば。
あとなんか我々がちょっと不思議だなと思うのは、1秒間がないんですよ。
ああ、喋ってる時？
そうそう。
ああ、ただ喋ってるだけでもいいね。
ずーっ と
つ
喋っ
まん
てるん
で
です
ない
よ。
のにね
そう、つまんでないのに間そんなにない。
でもそれ多分、 地位の力が結構大きいと思うよ。
僕の方が間取るんですよ、実は。先輩が言った時に1秒待ってからあーって理解するまでの間を真面目に取るんですけど。
あ、まあまあその間はあるけど、その話題が切れないっていう意味ではね、俺け時々話題切れてる時あるんだけど、その間イッチーだから喋ってるね俺が喋らないと自動的にイッチーが喋り始めるんだよ
自動的にね。
うん、
そうね、うん、それはもしかしたらあるかもしれない。
その喋り続ける能力っていうのは結構イッチーに寄ってる気がするけどね。
いや、なんかどっちもどっちなんだよな。だから後で聞くと面白いんですよね。カットしてないのにカットしてるかのようなテンポになってたりするみたいなねなんでみたいな
これさ、2人でさ居酒屋で喋ってる時に俺一回イッチーに若干キレ気味に言ったことがあるんだけどこうなんつーの、うんと、強引に話を奪いに行かないと俺一言も喋れないんだけどって言ったことがあってなんか二人で喋居酒屋で喋ってるだけなのに浅生みたいになってるんだよね。
あったあった。
相手のさ、相手の言葉尻をこう奪って喋るみたいなさ。
面白い、うん、そうそうそうそう、あったあった。それも病理学会の時じゃないですか、その話した。
いや、そうかもしんないな。
どこだ、うん、なんないけど。
だからまあそういうそういうことなんじゃない？
そういうことなんですよ。慣れ染めもクソもないの。だから。あ、面白いな。あ、いいですね。あ、いいですよ。はいはい。お便りだったな。
お便りまあね、そう前回の時思ったけど、最後のメール、エミさん。
ありがとうございます。
はい、先輩イッチーさんはじめまして。いつも二人の会話と声に癒されています。
ありがとうございます。
いつか公開ラジオとかあったりするのでしょうか。これからも楽しみにしていますということをいただきました。
公開ラジオ。どこで何を、
そう、どこで何をどうやって誰が来るんだっていう話なんだけど、
ね、うん、いやでも公開ラジオはともかくとして、だって先輩の正体があまりにわからないですからね。
まあ確かにね。
そうね、あなた公開したらな、確かに面白いかもしれないけど、どこで何を公開するんだ。だってあなたの、
はい、
こう実際に会ったことある人ってそうそうたる人しかいないですよ。
そうそうたる人は、そうだね。
そう、
まあ、だからそのツイッター上でってことでしょ。
たまたまですけど、うん、そう、あなたが僕の知ってる限りで、僕のなんかツイッターとかそういうところで知ってる人の前に顔を出したことがある人って数人しかいないですけど、う
ん、いないだ。まあそれはイッチーがそういう人と知り合いだからっていうだけだけどね。
でもそれだって僕もほとんど初対面みたいなタイミングでたまたまあなたも連れてったみたいな話になるじゃないですか。一緒に行きましたみたいな。だから
まあまあまあそうだね。
僕も初めて会うような時にね、行ってるわけですけど、
うん、そう
だな。だからなんだ、密度高いんだよな。あなたのだから顔を知ってる人ってツイッター界隈だと何人いるんだ。3人ぐらいですか。 3?1、2、3、4、5、6人
かな。
あ、6、あ、そうだ、6ぐらいだ、
うんうん、
そうだそうだそうだ、あ、そうだ、もう一回り前にもあるからね。
あ、そうそうそう、うん、
そうだそうだそうだ、確かに。でもその人たちのフォロワー数とかを足すとえげつない量になるんですよね。だからね
そうだね、まあうん、うん、だからどうしていいか分かんない俺だから。そうさ、
確かにね。あなたちょっと独特な人間関係を、だからツイッターの中でももう気づいてるっていうねとっても僕と昔から仲がいい人ととっくに知り合ってるとかねあと、うん、池袋の選書フェアのキーとなる本を何冊も僕に教えてよこした人と知り合いとかなんかそういうのがあるそうそうそう、
ああそうなんだ、なるほど。
そうです、あのずいぶん昔に会った方、あの人僕に送ってきた本って、あの選書のキーになる本が何冊もあるんですね。
へえ、
そうなんです。あの人あの本の種類好みがすごくいいんですよ。
あ、なるほど。
で僕の知らない本をよく送ってきてくれるんで。
はははそうっすか。
そうそう、あの人はね本当にもうなんか鬱陶しい本の送り方してくるけど全部面白いんだから面白いんだな。ちなみに犬じゃないんですよ、それは。犬じゃない、今犬の話はしてない。
そうだね。いや、まあまあまあいいや。
本って言うとすぐ犬の話だと思っちゃう人いるから。
そうだね。
気をつけないと。
いや、そうそうそう。ああ。なんかさ、この引用をさ、聞いてる先生がいるって言ってたけどさ。
ああ、そうでした、そうでした。あのですね。
ね、ツイートもしてたんだよね、そうそう。うん、
いや、そうなんですよ。いや、それは、そう、ちょうどいいですね。この回に言いましょう。引用、だから我々ね、こう、好き勝手なこと喋って、サイエンスコミュニケーションだとか、アニメの話だとか、本当に好きなことを言ってるわけじゃないですか。で、僕は、とても面白いですけど、これ、僕の活動の、どこまで僕っぽさがあるのかは分かんないかったんですよ、今までは。まあ、
だ
先
から、
輩と2人でやるものだなと思ってたんですけど、たまたま今度秋口ぐらいにその名古屋あたりで講演を依頼されたんですけどね、その講演で僕が一緒にこう組む相手っていうのが放射線科医なんですね。会ったことない人なんです。で、その会ったことない人に僕のことを紹介したいって言って、その研究会の運営側が僕のことをその放射線科医の人に紹介するときに、なぜか引用のアドレスを送ったらしくて。
なんでだろうね。本とか、何を送ればいいの？デジタルコンテンツだとね、送りやすいよね。まあ、リンク送ればいいだけだからね。
それで結局送ったのが僕のブログとこの引用だったんですって。
まあ、確かに送りやすいっちゃ送りやすいか。
送りやすい。と
無料だ
ころ
し
が、
ね。ところ
それ
が。
で普通は文字を読むじゃないですか。
そうだね。
ラジオを聞いたらしくて、聞いてくださったんですって。で、それですごく面白かったって言っ
ああ、もうあ
て。
りがたい話ですが、なんでだっ
そう。
ていうね。
で、どうなったかっていうと、あのラジオをああやって先輩と一緒にやってるっていうのはすごく面白いねって言って、その研究会の時に、ハンズオンっていうのがあるんですけど、
ハンズオ
ある画像を作っていく過程を、
ン。
会場でライブでこう、まあ、具体的には CD を 3D である 3DCT っていうやつなんですけど、まあ、その一種なんですけどね、そうやってその場で放射線技師さんが画像を作っていく過程を横で、その放射線科医と僕が見ながら実況をしたいと。
ああ、なるほどね。
つまりラジオのように画像屋さんが画像を作っていくところを横で見て実況をする企画をやったらどうだろうって企画を振ってくれたんですよ。
なるほど。
前代未聞。
まあ、野球実況とかさ、そういうのと一緒だよね。
野球は分かりますよ。
やろうとしてることはね。
ね、紅白歌合戦で副音声をやってるとか、100分ずって水曜どうでしょうの副音声実況とかね、それは分かると。ただ、放射線画像で CT を 3D に組んでいく技師さんがやってるところで、放射線科医と病理医が副音声で実況するって意味はあまり分からない。
それ何分ぐらいあるの？その釣ってきるまで。
午前中みた
あ、違
いな。あ、い
う違う。
や、その画像を作る。いや、画像ができてから言うんじゃなくて、画像を作ってる最中に僕らが喋ってなきゃいけないわけで、
それ何分ぐらいかかるの？
いや、知りません、見たことないです。なんか1時間半とか2時間のライブになるはずなんですよ。
そんなに長い間かかるの？画像作るのに。
いやー、っていうか、ハンズオンライブセミナーみたいな時にずっと横で副音声をやれっていう話なんで、僕、会場に前日入りするんですよ。で、当日の午
そうで
前
すか。
中、ライブセミナーやって、午後から講演会なんですけど、その午前中も副音声をやりませんかと。で、実況をやって、それをツイキャスか何かで流しましょうって言ってて、そんなツイッターっぽい企画でいいんですかって聞いたら、その放射線科医の人がこの引用を聞いて、ラジオが非常に面白いと。もう、先輩呼んだらいいんじゃないかと思って。ついで、うわ、そうかと思って、だから仕事が1個増えました。ありがとうございます。
いや、ねえ、あれ、そうだな。まあ楽しいけど、結構、あれやってるとさ、情報を遮断されるっていうかさ、喋りながらなんか見るって大変だよね。
あれでしょ、働く細胞。
思ってる大変だよね。
すごい大変。でも働く細胞だって2期決まったんでしょ？
あ、決まった決まった。
あれまたやれっていう話が来ましたよ。なんかいっぱい。
そうなんだよね。いやー、まあ、第1話やる？
第1話やるか。働く細胞ってやっぱ世界中でなんか病理の人が、なんか英語圏の人がやってるとか、結構やってる人いるんですよね。アニメを見て。だからいいなと思ったんですけど、我々に何か強みがあるかさ、強みはないんですけど、まあ、強いて言うならば、先輩がアニメの方をちゃんと拾ってるっていうね、その面白さが、あ
俺ほぼアニメのことしか言ってなかったからね。
れがすごい評判いいんですよ、だから。あ アニメのことを言ってるのがいい。だから僕がなんか生命科学がどうとかっていうのもなんか誰でも分かるようなこと言ってもあんまりそんなみんなあんまり聞いてなくてね。だからね、アニメの方が面白いらしいです。
まあまあまあね、あの作品自体が面白いからね。まあアニメにかアニメ上手喋ることいっぱいあるんだ。俺声優さんの名前言ってるだけで精一杯だったからね。もっともっといろいろ言いたいことあるんだけどさ。
まあそれをね次回ぜひやってい
ただいて。そうだね。
すごいな。
さあいいですかね。
すごいな、メールだけで何のあれはなくてもできちゃう。嬉しいな。もっとメールください皆さん。
ね、本当に。メール待ってます、
メール待ってます。
はい、いただいた方どうもありがとうございます。読めていない方も全部読んでいますのでありがとうございます。
そうですね、本当にそうですよね、はい。
ブログのブログに投稿フォームがあるのでそこから
そう、
お願いします。
結構長く送れますと、はい、
はい、以上、今日は以上ですね。
はい、
はい、どうもありがとうございます、
ありがとうございました。